こんにちは。ネイティブ英語環境、奥村美里です。今回はですね、私が大学時代に1年半ほど、住んでいましたアメリカでのエピソードから、これをお聞きの皆様の英語力向上に役立つお話をしたいと思います。私がですね、初めてアメリカに行ったのは、留学先のワシントン DC のジョージタウン・ユニバーシティ、ジョージタウン大学という、全米最古のカトリック大学に行ったんですけれども、英語を学んだことある方だったらですね、見るという言葉が英語ではたくさん意味がある、たくさん言い方がある。まあ、典型的なところでは look at とか watch とか see の種類があるということは、ご存知だと思います。ところがですね、 stare at とか glance at というと、なかなか区別がつきにくい方も多いんじゃないかと思います。ちなみに stare at というのはじろじろ見るということで、 glance at というのはちらっと見るということなんですけれども、なかなかこの辺のですね、細かいニュアンスというのは、体験してみないとわからないことが多いんですね。で、これは私はですね、頭に刻み込むような事件がアメリカで初めてハロウィンに参加した時に起こりまして、その時のことをちょっとここでお話したいと思うんですけれども、ハロウィンというのはですね、まあ、平たく言うと日本のお盆のようなもので、まあ、カトリックの処世人の日の前の晩ですね、10月31日に行われる伝統行事なんですけれども、まあ、その日はですね、基本的にはこうかぼちゃのパイとかを食べたりですとか、ジャコランタンという中をくり抜いたデコレーション用のかぼちゃを飾ったりとか、トリックオアトリートといって、仮装して、子供が仮装して、トリックオアトリート、いたずらかお菓子かっていうふうに言って、こう家を回ってですね、チョコレートとかキャンディーをもらうというようなことをするんですけれども、私が学んでいた大学はですね、割とこうお金持ちの子女が多いところでしたので、こうやることも派手でですね、こうハロウィンの夜に近くのストリートにみんな凝った仮装をして繰り出すわけですね。で、その時にですね、皆さんが着ていた仮装というのは、まあ、よくこうお店とかで売ってるようなチャチな安っぽいやつじゃなくて、相当本格的なですね、中世のお姫様みたいな仮装とか、まあ、注射針とかホットドッグとか、まあ、いろんな人がいたわけなんですけれども、私の前にですね、ちょうど前に歩いてた人の仮装にですね、私は目が釘付けになってしまって、その人はどういう仮装をしてたかというと、その人はですね、病院服ですね、青い服、手術服みたいなやつですね、あれを着て、点滴をですね、ガラガラ持ってたんですね。もちろん偽物の点滴なんですけれども、その手術服のお尻のところが、まるでこう本当にお尻を出してるかのように、偽物のお尻が、ね、ついてたんですね。お尻を出してこう注射を待ってるみたいな感じですね。で、私がですね、あまりにもこうジロジロ見てたせいか、彼はですね、いきなり振り返って、Don't stare my ass。 俺のケツをジロジロ見るな って言ったわけですね。その時に私は、ああ、stare at っていうのは、こういうジロジロ見てた時に使うんだって、こう身をもって体感したわけなんですけれども、まあ、これをお聞きの皆さんも、誰かにジロジロ見られた時にはですね、ぜひそのように言って、stare at を使って見ていただければと思うんですけれども。ここでですね、見るの復習をしておきたいと思います。見るというとですね、一番よく使うのは look at、watch、see ですけれども、 look について言うとですね、その単語単独の意味は視線を向けるっていうことなんですね。で、何に対してという目的語を at、めがけてっていうことですけれども、によって表します。ちなみにですね、look for。for っていうのは何々を求めてという意味なので、look for というと探すという意味になります。look at と see の区別ですけれども、まあ、復習ですが、look at は、見る対象物が明確に意識されているということですね。つまり、こう意識的に何かを見るという意味が強い言葉になります。see というのは見るとか見えるとか、目を開けていれば自然と目に入ってくる状態とか、視力として見る、見えるの意味があります。なので、Do you see the car over there? 向こうにある車が見える という時ですね。 Do you see that car over there? で、do you look at that car over there? Do you look at the car over there? としてしまうと、look at を使うとですね、向こうにある車を見ますか？それとも見ませんか？っていう風になってしまいます。なので、それ見える？っていう時には、Do you see 何々っていう風に see を使った方がいいですね。先ほどご紹介した stare at という言葉は、look at のバリエーションになります。stare at が何々を凝視するとか見つめるということですね。じろじろ見るということです。で、glance at はちらりと見る。一別するということです。まあ、細かいニュアンスになりますけれども。で、watch というのは見守るとか、バーンをするとか、観察するという意味があるんですけれども、何かを目で追ったりとか、じっと見続けることということになります。テレビを見るというとき、watch TV という言葉を使うんですけれども、これはテレビ画面って小さいですよね。まあ最近大きいのもありますけども、そういう狭い範囲をじっと見つめることから watch ということが使われます。それに対してですね、大きなスクリーンで見る劇場の映画については、see movies とも言います。まあ最近はですね、DVD とか、テレビ画面で映画を見ることが増えたため、その意味ではですね、watch movies とも言います。これはどっちでもいいと思いますけれども、ちなみにですね、先ほど見るに関してお話しさせていただいたので、聞くに関してもちょっと触れておきたいと思います。聞くはですね、基本的に2つメジャーなのがありまして、hear、自然に聞こえる。これは見るで言うと see の方ですね。で、listen to、これは注意して聞く。見るで言うと look at ということになりますけれども、なので I heard a knock on the door at that moment。 その時ドアのノックの音が聞こえた、と聞こえたっていう意味で heard、 hear、 hear、 heard、 heard なので heard という方を使います。で、ここでは listen to はもちろん使えないですよね。同時にですね、これよく使うんですけれども、電話なので電話とかで音が遠かったりしてですね、聞こえるって言いたいときありますよね。聞こえるってなんて言うと思いますか？ちょっと考えてみていただけますか？ hear と listen どっちを使うでしょうか？聞こえるって言いたいとき、正解はですね、 do you hear me？ 聞こえるだと do you hear me？ とは言いますけれども、 are you listening？ とは言いません。Are you listening というフレーズを使うのは、誰かと話していて、あなたが一生懸命話しているのに相手方の反応がなかったり薄かったりして、聞いてんのって言いたいときは Are you listening? Are you listening? つまり集中して聞いてくれてるのという意味で Are you listening ということを使います。なので、ぜひですね、 hear と listen to は、電話などで Do you hear me? と Are you listening?だけでも本当によく使うフレーズですので、この辺は覚えておいていただければと思います。さて、次にお話しするのは、おなじみの食べ物の意外な意味についてお話ししたいと思います。ある時ですね、私のルームメイトと部屋で話していたんですけれども、私たちはとある共通の友人について話してたんですね。で、私のルームメイトがこう会話中に突然ですね、She's nuts って言ったわけですね。で、ナッツ？と思って、彼女はナッツです、え？と思ったわけですね。さて、ご存じない方、これは一体ナッツとは一体どういう意味でしょう？彼女がナッツだっていうのは一体どういう意味か分かりますか？ちょっと考えてみてもらえますか？彼女がナッツだ、正解はですね、頭がおかしい、クレイジーという意味なんですね。で、英語には実はこのようにですね、おなじみの食べ物で全く別の意味を表すものがいくつもあるので、それをここでお伝えしたいと思います。結構使いますので、例外ではなくて結構使うので、ぜひ覚えていただければなと思います。一つ目はですね、レモン、レモンですね、普通のレモン、果物のレモンなんですけれども、これはですね、よく使われる意味で、不良品とか欠陥品という意味もあります。例えば、This car is a real lemon. この車は全くの欠陥品だ。This car is a real lemon. と言ったりします。レモンという、欠陥品、不良品という意味ですね。次に、milk という言葉があります。まあ、ミルクとか牛乳という普通はそういう意味ですけれども、これはですね、動詞になるとお金とかをむしり取るという意味があるんですね。絞るんですね。ミルクだから絞るんですけれども。例えば、They're trying to milk the customer. 彼らはいろいろ買わせてお客から金を絞り取ろうとしていた。They're trying to milk the customer. というふうに使ったりします。次はですね、Butter という言葉ですけれども、これもバターですね、普通の。そういう意味なんですけれども、名詞でお世辞という意味もあります。で、動詞になると、何々におべっかを使うという意味にもなります。例えば、He's battling up the boss for a raise. He's battling up the boss for a raise. 彼は昇給のためにいつも上司におべっかを使っているという意味です。まあ、butter という動詞はですね、もともとはバターを塗るという意味なんですけれども、まあ、先ほど言ったようにですね、butter up。アップがつくと何々におべっかを使うという意味にもなるんですね。その次はですね、ジャムという言葉なんですけれども、まあこれはジャムですね、ストロベリージャム、いちごジャムとか普通にありますけど、これはですね、渋滞とか苦境という意味にもなります。渋滞でよく使われるのが、a traffic jam、交通渋滞も。は本当によく使われますね。A traffic jam。その他にですね、be in a jam という形で、苦境にあるとか困っているという意味にもあります。それとかですね、動詞で jam という意味にはですね、押し込むとか紙が詰まるという意味もあるんですね。The printer is jammed とか言うと、プリンターに紙が詰まっているという意味にはなったりします。まあ、押し込むっていう意味なんですね。押し込むっていう意味なので、渋滞とか紙が詰まるとか、もうニッチもサッチもどうにもいかない苦境に立たされるとか、そういう感じの意味ですね。またですね、食べ物関係でよく使われるのがですね、呼びかけによく使われますね。例えば、まあ、この辺はわかると思うんですが、sugar とか言うと、まあ、ダーリンみたいな意味で、sugar っていうふうに使うんですけれども、まあ、他にはパンプキンとかですね、カップケークというふうにも、呼びかけたりするみたいです。で、食べ物関係のお話なんですけれども、アメリカでですね、レストランなどに入ると食事の途中でウェイターとかウェイトレスが How's everything? Is everything okay? と聞きに来たりするんですね。 How's everything? Is everything okay?まあ、お食事はいかがですかっていうふうに、大丈夫ですかっていうふうに聞いてるんですけれども、こういう場合は何と答えたらいいのか、お分かりになりますでしょうか。ちょっと考えてみていただきたいなと思うんですけれども、この場合ですね、Is everything okay? って聞かれてるからといって、It's okay? などと言うとですね、ちょっと失礼に当たります。OK という言葉はですね、ニュアンスとしては、まあまあかなみたいな意味なんですね。なので、もしすごい美味しいとか、満足だなっていう場合は、Everything is great って言ってほしいんですね。Everything is great。またですね、何か不満があった時などは、Is everything okay? っていうふうに、ウェイターとかウェイトレスが来た時に言って大丈夫ですね。そうすると、まあ、なるべく対処してくれようとします。まあ、アメリカでは、ウェイターやウェイトレスはですね、金額の 15% か 20% と言われるチップ、まあ、英語ではテープという発音ですけれども、テープという発音ですけれども、まあ、それを当てにしてサービスしてるのでですね、レストランから受け取る時給自体はですね、本当に微々たるもんなんですね。なので、自分がお客さんに、するサービスで本当に自分のお給料が決まってしまうので、自分の担当のテーブルのお客さんには頑張ってサービスしようとするんですね。ちなみにアメリカにこれから留学とか旅行に行かれる方のためにですね、ご存知の方も多いとは思うんですけれども、 アメリカのレストランでのマナーをちょっとご紹介したいと思います。例えば、ウェイトレスとかウェイターはテーブルごとに担当が決まってるので、用があるときは自分のテーブル担当の人に頼んでください。で、用があるときはですね、手を挙げてエクスキューズミーとかって言わないように、小さくて大体こう目を合わせれば来てくれるので、レストランですいませんっていう風に絶対言わないように、それはかなり恥ずかしいことなので、それだけは覚えておいていただきたいなと思うんですけども。で、担当というのは大体こう席に案内してくれる人とかですね、あと挨拶に来てくれる人がウェイターウェイトレスで自分のテーブルの担当になります。あとですね、チップは大体食事の15%から20% です。高級レストランの場合は 20% 以上ですね、だいたいそれぐらいになります。で、非常に重要なんですけれども、椅子を引いてくれたりですとか、テーブルに案内してくれたりですとか、メニューを渡されたりですとか、食事がテーブルにサービスされたりとか、飲み物をついでくれたり したときはですね、ぜひその担当者に向かってありがとうございます、 Thank you というふうに必ず言ってください。感覚としては日本でこう何か食べに行くときの10倍ぐらいはありがとうっていう言葉は絶対に言うような感じですね。もう断るごとに何かしてもらったら Thank you というふうに、断るごとに言うということを意識していただければと思います。あとですね、支払いとかを割り勘にするということはほとんどありません。あとは食後の精算に関しては基本的にはテーブルで、テーブル勘定ですね。で、食事が終わったらこう目で合図して空中にこう手をペンを走らせるような仕草をするとすぐにチェックを持ってきてくれます。またはチェックプリーズ、お勘定していただけますか、チェックプリーズっていうとすぐにチェックを持ってきてくれます。で、関連ですけれども、外国人にですね、あのレストランどうですか ?How is that restaurant? って聞かれてですね、いいですよの意味で、It's okay って言ってしまうと、そんなに美味しくないっていう意味になってしまうんですね。なので、英語はとにかく協調の言語ですので、本当にいいなっていうか、美味しいなって思うぐらいの時でも Great とか Fantastic っていうのを使っていただければ、英語っぽい英語になると思います。さらに、関連ですけれども、海外、特にアメリカで留学ですとか住まれる日本人のですね、食事の強い味方というのが Chinese food なんですね。中華料理の出前、デリバリーなんですけれども、なぜかというとお米が食べられますし、味付けも日本人の舌に馴染んでいるし、安いしという理由なんですけれども、日本で、出前に電話するときって注文お願いしたいんですけどって言いますよね。私はですね、これが最初なんて言うのかわからなくて Order please とかって言ってたんですけども、なんか違うなと思ってある時ネイティブの友達がですね、ピザ屋に電話するのを聞いてて、あ、なるほどと思ったんですけれども、なんて言うか分かりますでしょうか。注文お願いしたいんですけれど、英語でなんて言うでしょうか。ちょっと考えていただけますか。これは本当に使える表現なので、ぜひ覚えておいていただきたいんですけれども、注文お願いしたいんですけれどもっていうのはですね、 I'd like to place an order please と言います。オーダーをしたいんですけれどもという意味ですね。そう言ってですね、料理の名前を伝われれば、持ってきてくれます。その時にもデリバリーしてくれたら基本的にはちゃんとチップを、10ドルとかの注文だったら1ドルとか2ドルぐらいは、デリバリーしてくれる人に渡すのがマナーなので、その辺もよく覚えておいてください。チップはですね、本当に私も失敗が多くて、大体日本人だったらみんな思うと思うんですけども、なんでタクシーとか美容室でチップを渡さないといけないんだって多分思うと思うんですけども、もうそういうもんだと思って諦めてください。タクシーですね、タクシーもそうですし、私は美容室に行った時に シャンプーしてくれた人にチップを渡さないといけないというのをですね、全然知らなくて、で、シャンプーしてくれた、切ってくれたかな、あの担当の人ですね、で、切ってくれて、で、なかなか私の前を立ち去らなくてですね、こうなんでここの人はまだ立ち去らないんだろうと思ってたら、実はチップがいったということを、帰ってきてルームメイトに言われました。なんかいくらチップしたのみたいな風に言われて、あ、チップしなきゃいけなかったんだと思ってちょっと後悔したんですけれども、そうですね、割と断るごとに宅配便、花とか持ってきてくれたりとかしてもチップがいりますし、あの宅配ですね、宅配で花とか持ってきてあげてもチップがいりますし、私の友人で隣に住んでた人はですね、あのその当時彼氏が中国に留学していてですね、中国の彼氏がなんかバラの花束を送ってきた時に、朝早くて全然寝ぼけててチップを渡し忘れたとかって言って、わざわざ電話して、あのデリバリーの人にチップを、取りに来るようにまた言ってましたね。それぐらいチップに関しては結構シビアな世界みたいなので、ぜひ美容院、タクシー、デリバリー関係はですね、必ずチップがいりますね。あとホテルとかだと、ホテルとかでも、まあ、基本的に何か持ってきてくれたりとか、あと荷物を持って行ってくれたりとかすると、ね、まあ、荷物については1ドルですね、1個1ドルぐらいは絶対いるっていう風に考えておいてください。なので、あの旅行に行くときはぜひ、1ドル札をですねたくさん持って行っておくと、慌てふためかないで済むかなと思います。それではアメリカンエピソード、その1をここで終わります。ありがとうございました。